kuru pāre yāṁ itakāṁ āvāṁ uhum sākūrā jirā nārāṁ kīkāmuīmā uṣirīkā
イランクラプテおはようございます。2015年4月12日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第168回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FM イーニワでは録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、 FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日の放送でこの FM ピパウシは開局丸14年目と14年目を迎えました。今後とも情報発信を続けていきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。アイヌ語で4月はシキウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは3月21日付北海道新聞トマニチ博物誌のコーナーより、茅野茂二二谷アイヌ資料館館長茅野史郎さんの回をお送りします。テーマは雪かき用具。この写真のウパシケプは私の父茅野茂が1995年頃に作成したもので、当館に所蔵されている国の重要有形民族文化財202点のうちの1点だ。雪をかく部分は縦30センチ、横43センチ、厚さ1センチ。柄の部分は二垣製、雪をかく板の部分は松製だ。道内でもここビラトリ町二豚には比較的雪が少なく過ごしやすい地域とされている。しかし昨年の暮れから今年にかけての天候はいつもの年とは異なり、1月には雨が降った後に雪が氷となり、その上に再びサラサラの雪が降ってツルツル道路となり、家の周りを歩くにも難儀した。このようなことが2度ほどあり、一番寒い季節に札幌市で開催される札幌雪まつりでも雨が降り、閉幕前に倒壊の危険のある雪像は事前に壊されたとのニュースもあった。極めつきは3月10日に降った40センチの雪だ。事務所前に止めた私の車の周りには、数時間でドアの下の部分まで雪が積もった。車が動けなくなる前にと、私は車の後ろから道路までの30メートルの雪をスコップでかいた。この季節外れの雪は水分を含む重たいもので、小一時間の作業となった。自動車や列車、船舶、飛行機などが発達した現代においても、積雪や吹雪によって交通が妨げられることがある。150から200年以上昔のアイヌ民族の交通手段は船と徒歩だったと思う。雪の上の移動には、テシマ、南雪用漢字機や、チンル、片雪用漢字機を使っていたが、家から高床蔵やトイレに行くには除雪していたに違いない。その時に使われたのがこのウパシケプだ。雪かき用の道具の条件は軽くて扱いやすいことだと思うが、直径3センチの柄の部分はつかみやすく軽い構造になっている。この形を見ると現在ホームセンターで売られている雪かきと全く同じであることがわかる。ホームセンターの雪かきは柄の部分はまっすぐな棒状で、先にはプラスチック製の雪をかく部分がついている。道具の形は普遍的だということに気づいた。本日二つ目の記事は3月30日付北海道新聞より、北海道新聞ヒトランより、 アイヌ民族テーマの絵本で最優秀賞、若園晴美さんをご紹介します。アイヌの人たち伝えてくれた、アヤイはカムイに近いもの。アヤイとは赤ちゃんのこと、カムイとは神様のことです。そんな書き出しで始まる絵本、みんなでおまおまおまおまを創作した。誕生をテーマにしたのは、普遍的で誰にでも親しみやすいから。絵本の中で繰り返されるおまおまは可愛らしい響きが気に入り、アイヌ語辞典から選んだ。なだめるの意味だ。アイヌ文化振興研究推進機構が募ったアイヌ民族の文化や伝統を題材にした絵本で、本年度の応募26作品の中で最優秀賞に輝き、製本されて道内の保育所などに配布された。アイヌ民族の研究をしている夫との出会いが創作のきっかけ。結婚して栃木県に移った2年前まで出身地の札幌で保育士として働いた。小さな子も楽しめるアイヌ関連の絵本があればと感じていたことを形にした。絵は栃木の作家が描いた。赤ちゃんが泣き出して物語はこう続く。どうして泣いているのかな、わからないな、困ったな。それもそのはず、アヤイはカムイと同じ言葉を話しているから。読み手の母親もこんなアイヌ民族の世界観を知れば、子育てで思うようにならない時にやり過ごせるのではないか。絵本作りを本格的に学ぼうと、今夏から東京のスクールに通う。アイヌ文化を描いた絵本が本屋に平積みされるのが夢です、と語る。本日三つ目の記事は、4月5日付北海道新聞、尋ねるのコーナーより、道立アイヌ総合センターをご紹介します。文化伝える資料群。北海道立アイヌ総合センターは、1991年、札幌市中央区北2条西7丁目のカデル277階に開設された。札幌市中心部にあるため、観光客も立ち寄りやすい。アイヌ民族の歴史認識を深め、文化の伝承、保存を図ることなどを目的にした施設で、北海道アイヌ協会が管理、運営している。メインの資料展示室には、年表や地図、年中行事や儀式の写真、衣服や生活道具、遺跡からの出土品などが並んでいる。北海道とロシア極東地域に暮らしていたアイヌ民族や他の北方民族などについて、歴史的な時代背景とともに解説している。図書情報資料室では、国内外の文献や国会議事録、新聞などの資料が閲覧できる。保存実習室は、有形無形のアイヌ文化の体験学習のためのスペースで、古式舞踊や刺繍、アイヌ語、各種儀式などの学習が行われる。日祝日と年末年始が休館。開館は午前9時から午後5時まで、入場無料。お問い合わせは、北海道アイヌ協会、011-221-0462 まで。本日4つ目の記事は、4月6日付、北海道新聞社説より、アイヌ民族、否定論には根拠がない。アイヌ民族はもういない。こんな乱暴な発言がインターネット上で飛び交っている。言語学者の記述の一部に基づいているようだが、うなずけない。現実にこの国にアイヌ民族が存在するからこそ、政府は道内に民族共生の象徴空間を作り、そこに国立のアイヌ民族博物館を設置しようと進めているのである。浅い知識に頼る根拠なき否定論は差別を助長しかねない。市民がアイヌ民族の歴史や文化、現状を理解する機会を増やし、誤った認識の広がりを止めたい。好き好んで文化や言語を失ったわけではありません。伝承者の茅野茂さんは生前こう繰り返した。明治以降の同化政策によって文化を奪われたとの主張だ。この言葉の重みを噛みしめたい。固有の文化が希薄化していることを理由にした民族否定論がいかに理不尽なものかがわかる。それでもいないと強弁するなら、 負の過去と向き合おうとしない歴史修正主義と取られても仕方あるまい。過酷な歴史を経ながら、アイヌ民族であるという意識を失わず、文化継承に取り組んでいる人が数多くいる。その行為を正当に評価し、文化復興を後押しすることこそ共生社会である。政府や司法が民族としての確固たる認定をしている経緯を今一度確認しておきたい。1997年の二風谷ダム訴訟判決で札幌地裁はアイヌを先住民族と認めた。2008年には衆参両院が先住民族とすることを求める決議を全会一致で可決し、当時の町村信孝官房長官が政府として先住民族との認識を示した。否定論には北海道アイヌ協会の一部で過去に明るみに出た委託金不正経理への非難も込められている。無論不適切な行為には襟を正さないといけない。だがその不正と民族が存在するかどうかは全く次元の異なる問題である。先日、札幌市内でアイヌ民族否定論への問題意識を共有する市民集会が開かれた。参加者から格差社会の苛立ちが少数者に向けられた面があるとの指摘がなされた。弱者や少数者へのいじめに結びつく側面にも敏感になるべきだ。異文化、異民族を排除する風潮から生産的なものは何も生まれない。文化や民族の多様性が互いに刺激を与え、社会を豊かにする。その視点こそ欠かせない。本日最後の記事は4月7日付北海道新聞より、下村文科省アイヌ民族記述指摘箇所確認へ。4月6日に公表された中学校教科書の検定結果に関し、下村博文文部科学省は7日閣議後会見で、アイヌ民族に関する記述が一部の歴史教科書で現行の表現と正反対となった部分について自ら確認する意向を示した。下村氏は個別具体的な文言まで承知していないと前置きした上で、指摘された箇所は読んでみたいと述べた。日本文教出版の歴史教科書は旧土人保護法を制定した記述について現行通りアイヌの人々の土地を取り上げてとしたが、文科省の指摘を受けてアイヌの人々に土地を与えてと書き換えて合格した。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントお願いします。
はい、最後のニュースですけれども、そのアイヌ民族に関する記述がですね、その中学校の教科書において土地を取り上げたというものが土地を与えて農耕民化したというふうに書き換えられたということは、ちょっと歴史的な、歪曲、歴史的な表現に対する歪曲ではないかというふうにちょっと思います。これは問題だなと思ってます。以上です。
ありがとうございます。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日司会を担当します茅野史郎です。それでは出演者順番に自己紹介をお願いします。はい、どうぞ。
はい、町内四雲骨から参加の仙石です。よろしくお願いします。
町内本町から参加の貝沢ひろ子です。よろしくお願いします。
はい、
餃子ニンニク大好きの千葉ちゃんです。
はい、それではですね、今日のテーマなんですけれども、アイヌ語ではプクサと言います。日本語では行者ニンニクと呼ばれているものですけども、このプクサについてということで、いろいろな観点から 話を進めていきたいと思います。まず一番初めに仙石さんから唇を切っていただきたいんですけどもまあプクサはいろいろまああるんですけど、食べ方とかいろいろな利用方法ね、アイヌ民族はまあ何でしょう、おまじないに使ったとかいろいろあるんですけど、はい、まず食べ方からいきますか
そうですね、はい、これから5月になるとうちの学校ではプクサを取りに山に、あ、それだけ目的じゃないですが、山に、自然観察に行くんですけれども、はい、取ってきたものは、炒めて、焼肉のタレであえて食べたりとか、天ぷらにしたりとか、あと、ニラ玉風にですね、卵とじにしたりするのが子どもたちがよく食べる、喜ぶ食べ方ですね。
なるほどね。まあ、仙石さんはですね、平取町立志雲骨小学校の、まあ、先生ですので、子どもたちを連れて、何ちゅうんですか、それ何観察って、
野草観察って、ね、自然観察会です。
野草観察会
決して草取りの行事ではないです、ね、
まあその時にたまたま草を取って
そうです、たまたまですね、
はい、取って、まあ、食べるということですね。
はい、はい、
それでは次どうぞ、ひろこさん。
私はやっぱり、まあ、前回の時もこんな話したんですけど、酢味噌和えが大好きで、それを楽しみにしています。その季節になると
ぬたみたいな感じですか。
そうですね、
美味しそうですね。
白味噌と、白味噌と酢とか、酢がなかったらレモン汁とか、そういうのと混ぜて味付けします。
はい、それではですね、千葉先生、はい、まずプクサっていうのはどういうものかっていうのをまずリスナーに紹介した上で食べ方、
ここまで来て、
どういうものかっていうの、
すっごい
大丈夫ですよ。ちょっとスズランの葉っぱに似てるんですよね。
そうですね、
プクサっていうのはね。
なんちったらいいんだろう。ですね、僕の印象では、まあ、ちょっと、ニラをちょっとくるくるっと丸めたような感じでね、味もニラみたいな感じなんですよね。なので、今皆さん方が、紹介してくれたような食べ方っていうのは、僕も、必ず、その年その年で、賞味して、美味しく食べさせていただいてるんですが、他の食べ方ですと、実を言うと、納豆と一緒に食べると美味しいんですよ。
刻んでね、もちろん。
はい。
刻まれた。
これはもう抜群です。麺水漬けにしたものを、そのままですね、切って、そしてその、なんていうんですか、納豆には必ず醤油を入れるじゃないですか。だから醤油を入れないで、そのまま麺水漬けしたそのものを入れて、で、ぐーっと食べて、はい。実を言うと、今朝も食べてきたので、今日のお昼はちょっと、行者ニンニクはやめようと思ってたんですよね。うん。なので、とってもそういうような意味で、あれですね、健康的な美味しいもので、もう、今回は、先週の日曜日にもう食べさせてもらって、で今年の旬のものですよ、ね、去年のものじゃないですよ、当然取り立てのものを食べ
ご自分で取りに行くんですか。
いや、僕は食べるだけで
取るのはどなたかね、
もうあそこの奥まで行くのが嫌で一回行って、あれなんですよ、家内の、まあ、母親が取るのがプロなんですけど、行こう行こうって言われて一回だけ行ったんですけどもうとにかく僕は山に入らないで待つ。そしたらね、もう熊が出そうで、もうクラクションバンバンバンバン鳴らしっぱなしで1時間も2時間も、もうおっかなくておっかなくて、もうそれ以来一回もね誘われても行かないですね、僕はね。
その山ってどの山だったんですか。
ですね、小平のずっと山の方からずっと奥に入っていったんですよね、確かね。でね、まだ行くの、まだ行くのって僕に言いながら、もうこれ以上、
ね、
行きたくないよって思っているんですけど、やっぱりそういう奥じゃないと、やっぱりそういう新鮮なものって取れないみたいで、もうとっても僕はね、その、取るのだけは嫌ですね。はい。
まあそういう意味ではもう私も50歩100歩ですわ。というのは、私、アイヌ語教室の子供たちを指導してたのが、大体10年、もう15年ぐらい前かな。はい。私の娘がちょうど小学生から中学生にかけての頃なので、もう今25になりました。だから、その後、娘が子供の頃に、小学生を指導したら、年1回は必ず5月の第1日曜日になると、 近くの山に行って、その行者ニンニク含めて山菜採りってやるんですよ。で子供たちを連れて行くんだけど、その連れて行く私があまり山菜わかんないからね、子供たちに教えてもらう。
ダメ
袋と、小刀持っていくんだけど、袋が全然いっぱいにならないんだよね。そういう経験はあります。ただこれは、ああ、これプクサだなとかね。あ、これはなんだ、フキだなとかね。その5、6種類ぐらいはわかるけど、全然取るのダメなんだ。
詳しい方いないとね、怖いですよね。似た特徴もあるし。
そうそうそう。
本当そうですね。
取り出したら面白いんですけど、
ね。間違ってね、毒草をね、取ったりしたらね、大変ですから。二輪草っていうやつと、トリカブトってすごい似てんだよね、葉っぱがね。で時期が本当は違うんだけど、二輪草っていうのは白い花なんですよ、トリカブトっていうのは紫の花なんだけど、その花が咲く前はよく似てるんだよね、葉っぱの生え方とか。そうですね、ただトリカブトはね、ポツンポツンとしかないんだよね、だから群生はしてないんだよね、だから二輪草っていうのは白い花咲くから、花さえ咲いてるのを確認すれば絶対間違わないけど、初めの頃ね、もう出始めの頃だと、その時期によってはね、日当たりのいいとこと日当たりの悪いとこだと、そのトリカブロットとその二輪草が同時期に出てる時がある、ね。
行者ニンニクだと何に似てますかね。
スズランの葉っぱだね。
スズラン、スズランは食べたらやっぱりまずい、
ね。そう、スズランもあれ毒あるって言ったもんね。
そうですね。
もう一個なんか似てるのありましたね。もう一個、
あれなんだっけ、
なんかとかちょっと似てるけど、
なんか
梅系草か。
梅系草も似てる。それが何？
つくさに
似て
る。でも、よく知ってる人は間違いないです
よ。ああ、なるほどね。梅系草もあれ毒だよね、確かね。
色味がね、ちょっと薄み綺麗ですけどね。
まあ、なんせそういう毒草っていうかもあるので、山行って取る方は気をつけてくださいね。
そうですね。ちょっと崖っていうかね、結構坂道のところで、
そうそうそう、
足元ね。
だからもう今はなんせそのプクサ取るのにもですね、簡単に取れるところはもうみんな取っちゃってなかなかないんだそうですね。そうすると急斜面とかそういうところ行かないとね、取れないのでなかなか大変だそうです。私はちょっとわかんない。聞いた話だけど、
ね。子供たち結構登ってきますよ。
登ってく？
うわーっと。ね、怖い、面白い。
はい。今日はですね、プクサ、行者ニンニクについて、お送りいたしました。ワイワイガイガイのコーナーでした。ありがとうございました。
どうも、失礼します。
続きまして、私 FM ピパウシ編成局長の茅野史郎です。今日は原子力発電所の廃炉についてということで、ちょっと私の感じるとこをお話ししたいと思います。実はこれ日刊工業新聞という新聞にですね、これネット上からちょっと調べたんですけれども、3月16日付でこのような記事が載っています。ちょっと私が説明するよりもこれを読んでからお話した方が分かりやすいので、ちょっと読ませていただきますね。日刊工業新聞です。経済産業省は原子力発電所の廃炉に関する会計規則を改正するための省令を施行した。設備の減価償却費や核燃料の解体費用を10年間かけて償却し、財務上の負担を平準化できるようにする。電気料金への費用の上乗せも10年間に分けて行えるようにする。現在の仕組みでは廃炉関連の巨額の費用を一括計上する必要があったほか、費用回収のための電気料金引き上げも3年間に限られていたため、このため料金が跳ね上がる懸念があり、電力各社が廃炉を決断しにくい要因の一つになっていた。会計制度の見直しにより、電力各社の廃炉費用の積み立てが足りなくとも、不足分を一括計上しなくても済む。東京電力第一原発の事故を受けて策定した国の新しい規制基準では、原発の運転期限が原則40年間と定められている。 運転が40年前後の原発は全国に7基存在している。このうち関西電力の美浜原発1、2号機、福井県美浜町、日本原発の敦賀原発1号機、同敦賀市、中国電力の島根原発1号機、松江市、九州電力の玄海原発1号機、佐賀県玄海町の5基については、廃炉を近く決定する見通しだというふうになっています。まあ、これをですね、考えますと、実は以前の場合はですね、その経費として、計上できないために、なんて言うんでしょうね、なかなか電力会社ではこう廃炉にするということができなかったわけですね。まあ、しかし、これを、その、なんて言うんでしょうか、費用に上乗せしてもいいという、まあ、損失に、してもいいということですから、まあ、簡単に廃炉ができるようになるということは、私もこれは非常にいいことだなとは思っているんですけれども、結果的にどうなるかというと、電力を供給受けている、一般国民というか、市民がその廃炉にかかるお金を間接的に負担しなければいけないということが起こっているわけですね。まあ実際、かつてはですね、53、4基あったやつが福島で、廃炉を決定したので、現在48基あったわけですけれども、先ほど申し上げた5基が、廃炉になる予定ですので、まあ43基になるということです。で、この日本ではですね、なんとアメリカでも確か100基ぐらいしかないんですよね、原子力発電所。この日本はアメリカから比べると面積はかなりちっちゃいのに、かつては54基もあったと。して今まあ廃炉したとしても43基あると。してあともう一つですね、一番私懸念してますのは、青森県大間町というところにある、原子力発電所っていうのは、このプルトニウムとなんとかっていう燃料を混ぜた MOX 燃料という、すごい恐ろしい燃料を使った原子力発電所が今計画されてるんですね。ですから大間原発というのはもう函館から見るとあれは30キロ圏内かでしたかね。50キロ圏内にはもう入ってますけど、30キロ圏内ですから、本当に大間原発がもしまだ稼働はしていませんが、他の原子力発電所とは違った燃料を使うというとても恐ろしい発電所であるということは言われてるんですけども、現在もそのような原子力発電所も計画されているということで、福島第一原子力発電所の暴走を経験して、また完全に収束されていないにもかかわらず、安倍政権ではどうもこの原子力発電所をどんどん再スタートしようというような状況が起こっているような気がしてまして、私としてはすごい懸念をしているわけです。まあ、しかし、この会計規則がですね、改正されたことによって、まあ、少し配慮をするという道筋が各電力会社で、まあ、できるようになったのかなということを、ちょっと新聞記事から知りまして、まあ、いい方向になってくれればいいなというふうに思っています。まあ、なんせ事故が起こって初めて、その、恐ろしさ、または、1年や2年で収束できない、もう原子力発電所っていうのは50年、100年、もしくはもう何千年もかかんなければ、その、放射能の影響を遮断することはできないわけでして、まあ人間にとってはもう、せいぜい生きても100年しか生きれない人間は、それを管理するというのは非常に難しいということを、まあ最近考えたりしております。今日はですね、原子力発電所の廃炉についてということで、まあ、新聞情報でありますけれども、この FM ピカウシを通じてですね、リスナーの皆さんにちょっと情報の提供を含めてお話をさせていただきました。茅野史郎でした。
私の好きなアイヌ語のコーナーです。突然始まりましたこのコーナーですが、アイヌ語をただいま勉強中の仙石優子が勉強する中で出会った、ちょっと響きが可愛いなとか面白いなと思ったアイヌ語をいくつかご紹介したいと思います。今日は3つのアイヌ語をご紹介します。一つ目は、先ほども、プクサということで山菜が話題になっておりましたが、今の季節の野草の一つです。カタクリをアイヌ語で言うとエシケリムリム。どうですか、なんか響きが可愛くないですか。エシケリムリム、初めて聞いた時にこのリムリムっていう響きがとっても気に入って、それ以来忘れられないアイヌ語になりました。カタクリは日本中どこでもおなじみかなと思いますが、見かけたらぜひ皆さんもカタクリではなくエシケリムリムと言ってみてください。二つ目は、今の季節を日本語で言うと何ですか。そう、春ですね。アイヌ語にも実は春という言葉があります。自然から恵まれた食料、実り、収穫と田村鈴子辞典には書いてありましたが、まあ食べ物のことですね。私食べること大好きなんですけれども、その食べること大好きな私がこの言葉を聞いたときに、 H の音と R の音のこの春っていう響きにとっても、気に入った言葉だったので印象深く残っています。それから3つ目は、同じく食べ物つながりでお昼ご飯のことなんですが、これは昨年初めて出会った言葉で、お昼ご飯のことをアイヌ語でトカピペと言います。お昼のことをトカプ、そして食事のことをイペと言って、そのトカプ、イペがくっついてトカピペとなるんですが、なんかこのピペっていう響きが外国の、まあ、どことは言えませんが外国の言葉っぽくて、そしてなんかピーピーの音が可愛い感じがして気に入っています。トカピペ、昼食のことです。はい、以上で今日の紹介を終わります。担当は仙石でした。茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。また、2013年8月には、茅野茂検証コーナーを新設し、リニューアルオープンしました。茅野茂二部谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂、二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
カムイユカラの紹介のコーナーです。本日お送りするのは、茅野茂のアイヌ神話修正カムイユカラ編3、ケムカチカッポ、小鳥になった若妻 1973年1月、木村きみさんによるカムイユーからです。では、お聞きください。
のーばんこりよびのーんてほくのーとらのかいきのーぴかうえとらしてのーくんねへねのーとかべねのーあきいかきなのーパンコリオピノウネヘネノウトカペネノトミカノイエノウシルカノイエノタパンピパテノウネペネキバノアシノマヤナノおくんでへんえのとおかべんえのけめいきばてのあきばきなのあけむとよかのあけむとえとのといめるころのていめるころのこといといけなのたばんぺばてのやんたまそうのあきぱきなのぱんこりょうびのさるしなんだのからわよかいべのしろいおらいぱのうさたさんなのうやうすけたのごぱひねのえねいたきのうやおうさのうれこらいぱのうれこうさのうやおらいぱのとうとろのてうとろのないぱかねのうよけかねのいたくろすいべのそねこそのねいたきのあんてまちのあこつれしのあぴりかえぴのえのてねなのえとらのあなのどわわのおあえやんこそのうまんまんかそのおきやかのうまんまんやんけのとのおかるさけのとのおかるおのとのおかりみのさまちころのあやんけやねのあえとんてからのかむいねやかのあいのねやかのあしやべれのえのねこそのうつこれるこのねぱきなのあこんどかねのえあんぺねなのせこらいたころのうやちねひのうやうちのうあちねしのうれぼしのうれぶんきねのうさむるげねのだねやなねのうやんこにひのあやんきしきれのだねにさったのうやんこにひのあらもきころのうやなこすのそうたんぱよんころのそのかたみのえねはめんころのえこんあらもあわのたれほしきのにべんぱれのやるきひねのえねいたきのかむいあきねおえねおかいぴのあすとまわくのあいえぱやかのそののきののきうんちせのさすいんちせのえしりあのまとらのうきあわのあとのけのやんといかたの うち、こう、こう、しの、あ、そう、え、そう、え、しの、え、もう、ね、あ、こう、しの、かまい、あ、そりゃ、しへの、あ、な、もて、はめ、え、の、え、もう、ね、きな、あ、の、せこら、いたこ、あ、の、はんて、よびの、あ、そう、から、こう、の、きわかたの、おらえ、ぺたこら、の、やいの、あ、こう、しの、おしゅうけとしの、さらさんけの、さらんぺからぺの、あさんけひねの、やいこぱといえの、あきぱきなの、たばんぺぱての、ほまたかねの、あきぱきなの、やいしからうななこしの、ちせあいこぶいかの、そのきやこんの、やいかあちびの、あしかいきべの、ちせあいこぶいかの、えのねぷねこしの、えねわぽかの、やいかあにかの、いさんぱわこしの、けむかあちかぷにの、やいからあにねの、ふいこしべの、おかしべかの、てれけてれけの、あきぱきなの、えのねあこしの、おろたねちの、あはこてにしばの、うやっけひねの、えねいたきの、まかなくねひねの、あこるかけまの、せこうほゆの、おねるねあこの、あしのまか、やいかおまれあんぺねなしからあんこ、たしろえたいわかしうん、やいそらこしないけか、や、たしろかたうん、てしけてしけ、そ、ちかぱねやか、のけとら、たぷねねは、よぴひ、いこあそるころは、いるしかんわ、やいこ、さらんぺかるぺあに、いやいや、こっぱといあんどねあぷ、ちせいこうひかさまきやこ、やいかちぺあい、あすかいぺちせい、いこうひかまろあるねこそ、いえらんぽきべなちきさけこちき、みんたろったにくね、いなおえあしわにくね、しらりえこちゃりやくね、けむかちかぽあなね、やいからんぺねこそこかあおこわ、えかるぺねあいやいかむいねれこそこ、あいこてにしぱあいえころ、いこすぺかぺかてるけてるけんすこ、けむかちかぽあれんすこ。
では、解説を読ませていただきます。解説は、茅野茂のアイヌ神話修正資料編に解説、ケムカチカッポ、小鳥になった若妻より。私は夫と大変仲良く暮らしていた。ある日、夫は、お前に綺麗な着物を着せてやりたいので、交易に行くよ、と出かけていった。しばらくして、夫の兄がやってきて、船が転覆して、夫は死んでしまった、と告げた。愛しい夫がいなくては、生きている甲斐もないと、私は先祖伝来の短刀で胸元を切った。気がついてみると、私は私の家と一緒に焼き払われ、ケムカチカッポという小鳥になって、焼けた柱の上をぴょんぴょん飛び跳ねていた。そこへ元気な姿で戻った夫が、自分一人が生きていて何になろうかと、田代を取り出し死のうとするので、私は涙ながらにこれまでのことを話し、私を哀れに思うなら、稲うと酒を私のために捧げてほしい。私はそれを受け取って、神としての誇りにしたい、と語った。体も家も、焼き払われると人間として蘇ることができないとアイヌは考えていた。以上で解説を終わります。
ハローエブリバディ。リスナーの皆さん、大変大変お待たせしました。ニュータニ小学校だよりのコーナーが来ました。パーソナリティはいつものようにプクサ大好きの千葉ちゃんこと二二谷小学校千葉が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、今日の千葉ちゃんはですね、ちょっと多少疲れ気味なので、その体力を回復させるために、朝食をですね、プクサ入りの納豆ご飯を食べてきました。このスタジオがですね、そうするとプクサの匂いでプンプンプンプンしてるので、周りの人たちがですね、もう臭い臭いってね、さっきから連発してるんですが、気にしないで、頑張っていきます。今日もですね、そういうことで、ニュータニ小学校だよりの方、きちっと務めさせていただきたいと思います。それでニュータニ小学校ではですね、3月の20日に4名の児童が、無事卒業いたしました。元気で、もう中学校の方に、学校生活をしています。そして、平成27年度も、スタートしてですね、僕自身も、私事で申し訳ないんですが、教職37年の生活に、幕を閉じることになります。ですから、一日一日ですね、とても、大切な平成27年度の、幕開けをスタートしたんですけれども、2名の児童が入学する、入学式から、スタートしました。で、2名のですね、児童は、例年以上に、姿勢もしっかりしていてですね、来賓で出席していた17名の方々もですね、大変その立派な姿勢に驚いていてですね、同時に、2人の、子どものですね、将来も、とても楽しみに、していました。ということでですね、今年度の二豚二小学校の、学級編成はですね、完全複式といってですね、1年生、2年生、そして3年生、4年生、5年生、6年生という形で、3学級の、複式学級になっていきました。で、1年生は2名、そして2年生は5名という計7名、なんですよね。そういった中で、そういうことで国語とですね、算数では、学年別指導という形で、1年生と2年生が、同じ教科をですね、教えることになるんですね。ところが、1年生には1年生の教科書を使って、2年生は2年生の教科書を使ってやるので、そこをですね、担任の先生が上手に、こううまくですね、1時間の中で1年生の、授業内容、2年生の授業内容を、勉強するというような形になるんですが、当面ですね、補助の先生もつけて、学校体制は、ですから1年生と2年生の授業を教えるときには、4名の、先生がその中に入ってですね、7名の児童を、指導するという形で、これは他の学校ではちょっと見られないじゃないかな。すごいスタッフですよね。平均すれば、1人の先生で2人教えるという感覚ですよね。他の学校ではちょっとそういうようなことはないので、もし、これはリスナーの皆さんで、いや、それはいい学校だなと思ったら、ぜひ二豚二小学校に転校していってほしいな、というふうに思っています。ということで、ちょっとアピールしましたが、そんなようなことでですね、今日は、1年生のみんなはですね、とにかく保育園の時からですね、保育所の時からみんな顔なじみということもあってですね、班活動や、いろんな活動の中でも2年生とですね、一緒にですね、溶け込んでですね、楽しそうに、活動に参加しています。4月の10日、先週のちょうど金曜日2日前のことになるんですけども、1年生が初めての、給食指導がありました。で、メニューはですね、その時チキンカレーライスと、それから、フルーツポンチと牛乳だったんですけれども、2人ともですね、保育園のカレーよりも甘口だったみたいで、美味しい美味しいと言いながらですね、盛られた結構大盛りだったんですけども、カレーをですね、ペロリと完食しまして、で、先生方からですね、カレーのルーだけ残ってるよというふうに聞かされると、すかさず2人ともですね、おかわりを しまして、またそれもペロリと平らげるんですよ。で、もう一回おかわりをして、三回、カレーのルーをだけをね、食べたということで、とってもですね、元気いっぱい、食欲満点の、一年生です。そういうようなことで、本当はですね、皆さん方に、入学式前のインタビューとか、給食の様子などもですね、千葉ちゃん得意の、ツッコミ取材でですね、皆さん方に、この様子をですね、放送したかったんですけれども、この時期ですね、ちょっと多忙で手が回らなくてですね、リスナーの皆さんに、残念な思いをさせて大変申し訳ないなというふうに思っています。来週以降はですね、参観日ですとか1年生を迎える会など、たくさんの諸行事が、本校でも行いますので、その様子を、次回の二部谷小学校だよりではぜひ得意のですね、ツッコミ取材で、皆さん方に、案内したいなというふうに、思っています。ということで、このコーナーを、終了する時刻が来ましたので、今日は、二部谷小学校だより終了させていただきます。See you next month. Goodbye everybody.
はい、第168回目の最後のコーナーとなります。それではですね、本日盛りだくさんでお送りしてきましたが、出演者の皆さんにそれぞれちょっと感想を聞いてみたいと思います。それでは千石さんどうぞ。
はい、突然始まりました私の好きなアイヌ語コーナー、フリーで喋らせられているのでちょっとドキドキしておりまして、無事済んでちょっとほっとしました。ちなみにですね、春という、言葉を今日食料ということでアイヌ語で紹介したんですけれども、アイヌ語で季節の春を表す言葉はパイカルというそうですので、お間違いのないようにお伝えしておきたいと思います
はい、続きましてひろこさんどうぞ。
はい、今日の原子力発電所の廃炉についてっていうのを、本当に日本中の原子力発電所全部廃炉になる日が待ち遠しいでと思いました。
はい、それでは千葉先生どうぞ。
はい、ですね、皆さん、プクサ入りの納豆ぜひ食べてください本当に美味しいんですからそれから、アイヌ講座でプクサ覚えましたよねそれから、もう一つリムリム、うん、その前にないね、エシケってつきますよねエシケリムリム、これは何でしたか。かたくりですよね、そういうようなことで私も2つ賢くなりましたので、リスナーの皆さんもぜひしっかり覚えてください。
はい、どうも千葉先生の話聞くとどっか納豆会社の回し物ではないかというそういうような気がしないでもないんですけどまあそれは冗談ですけれども、まあ、今日もですね、カムユから、ケムカチカ小鳥になった若妻というのがありましたが、 この話なども何て言うんでしょうね、昔の、まあ、アイヌの話ですけれども、うん、人間が小鳥になったりとかね、そういうふうになるわけですけども、まあいろいろ何て言うんでしょうね、想像力豊かな話だなというふうには思いますね。本当のアイヌの交渉文言っていうのはそういうのは本当に特徴だなと思います。でなかなか時間の関係でですね、長い話紹介できなかったんですけども、この話も以前も数回多分紹介してると思いますけれども、うん、まあこういうのはやっぱり何回も何回もですね聞いていただくと、そのうちわかるかなというふうに思いますので、このアイヌ語のカムユカラまたはウエペケレまたはユカラといういろいろなジャンルがあるんですけども、そういうものも紹介していきたいなと思いますね。はい、それではですね、あとお一人だけもう一つ何か言い足りなかったことある方いますか？はい、じゃあ千石さんどうぞ。
突然の振りでちょっと時間が1分ぐらいあるみたいな。
そうですね、1分まではないですけどね、ま
あ、野草が北海道の春、本当にたくさんいろいろなものが見られるので、楽し目で楽しみながら一緒にアイヌ語を覚えるのもいいなというふうに思っています。なかなか紹介たくさんすることはできないですけれども、うん、リスナーの皆さんと一緒にお勉強していければと思ってます。
そうですね、まあ、あと先ほどですね、私の好きなアイヌ語ということで、千石さんがですね今回スタートしたんですけども、来月以降も期待したいと思います。はい、それではピパー時間のお知らせを千石さんからお願いいたします。どうも。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。また録音により神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中、帯広市の FM ウイングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。また FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードしいつでも聞くことができます。 FM ワイワイ、 FM ウイングではインターネットラジオでも放送しています。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二部谷二部谷子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第168回目の放送もお別れとなります。次回は1週間前倒しで行うため、5月の3日第1日曜日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やりたいけれ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア